オ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門 NPO 美島スポーツルーターズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。本日のインタビュアーは大月しほみがお送りいたします。さあ第3回を迎えましたスポボララジオです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今回も福島市の事務所の方にお邪魔しております。今日のメンバーは、
はい、
前回と同じように斉藤さんと田崎さんと、はい、そして今日は男性の方が一人。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
はい、イケメンの男性が一人今日は加わっております。はい、佐藤幸太郎さんです。ようこそいらっしゃいました。佐藤幸太郎さんは、このルーターズのどういった会員でいらっしゃるんですか？
運営会員ということで、
はい、
活動の企画とか、はい、いろいろな事務関係も含めて、うん、携わる会員になっております。
はい、運営会員さんっていうのを今回初めてお聞きしましたが、はい、前回会員さんについて皆さんにお聞きしたんですけれども、はい、会員さんとその運営会員さん、はい、どういった違いがあるんですか？
そうですね、一番数が多い、まあ、通常会員って言ってるのが活動会員という年会費2000円を払っていただいてるんですけど、はい、運営会員になりますと、これは、ルーターズっていう NPO の正会員っていうのになるんですね。そうするとちょっと難しいことを言うと、ルーターズの運営の議決権があるっていうことになって、ルーターズどうやります、こんなことをしてますっていうことに対しての、うんうん、意見を言ったり、はい、総会での一票の議決権を持っているということで、いきなり会費が上がりまして1万円という
結構な、
はい、初めはびっくりしました。そうです
ね。じゃあ幸太郎さんはこの運営会員になられて、はい、もう何年か経つんですか？
もうまた1年未満で。
あ、そうなんですか。
去年の秋、きっかけっていうのが、はい、今年、東京2020が来年に延期になったんですけども、はい、その都市ボランティアに応募しまして、
はい、
たまたま郡山で、はい、オプションだの普通救命心肺蘇生の講習会がオプションで催されたんですけども、1回2回で、1回目にたまたまルーターズの理事されている橋本さんに出会いまして、ぜひルーターズこういう活動してますということで勧められましたので、とりあえずパンフレット1回目いただいて、それからこう持ち帰っていろいろやりましたら事務所の方に電話して、それで入会するようになりました。
ありがとうございます。
なるほど。
最初はでも活動会員さんですよね。
活動会員で、
はい、だから正式に運営会になったのは、は
い、今年の
今年度から、はい、
じゃこの4月から
4月からですね。
はい、1年は4月から3月までが1年間の、は
い、そうですね。
じゃあ4月に運営会員さんになったばかりの、
はい、新米で、
なるほど、はい、そうなんですね。
楽しくだから今非常にやりたいね、時期なんですけども、
はい、こんな感じ
で、ね、止まってるんで、せめて事務所に顔だけ出そうかな、うんうん、
はい、
来ていただいて
ます。なるほど。佐藤さん、小太郎さんはお住まいはどちらなんですか？
はい、日本松市の杉田駅ってあるんですが、
はいはい、
杉田駅から東側にちょっと離れた場所に、
じゃあ杉田から今日も福島まで車で、
だいたい40分くらいですね。混んでなかったんで40分程度で、
ありがとうございます、
到着します。
はい、結構何回かじゃあもう事務所の方には、
あ、そうですね、結構足運んでます、は
い、
機会があれば、
はい、じゃあそのボランティアの今スポーツが結局できないじゃないですか、全然なくてもこうやって事務所の皆さんの顔を見に来たり、
顔見に来るの楽しみ
で、なるほど、いいですね。女性の皆さんもね、たまにね、
美人、
そう、皆さん美人、美人、ごめんなさい、美人って言ってなかった。美人のお二人にイケメンの小太郎さんが、
すごい経験できないですけどね。
あ、佐藤さん、
佐藤さんもおはようございます。
佐藤さんにも加わっていただきましょうね。はい、美人も一人加わります。はい、
いいですね、美人って言って
ね。今日はもう両手に鼻どこじゃない
ですね。そうですよね、
持ちきれない、
持ちきれない。じゃあ小太郎さんに今日はいろいろお聞きしてもよろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。
はい、小太郎さんはもともとスポーツとかそういうのは、
スポーツは、はい、まあ、若い頃は野球、中学まで野球やってまして、うんうん、あと社会人になってからは早起き野球で、うん、朝6時からとか、仕事休み日土日とかに、うんうんうん、野球の、社会人の野球の、うん、本当草野球で、うん、いつも 補欠なんですけども、
で
も、
代打ですか？
でも、人が集まらないからいつもレギュラーって言ってる。
じゃあいないと困る存在ですね。
名簿帳は補欠ですけども、はい、いつも出番がある。あ、
最高ですね。
すごい当てにされた。
じゃあやっぱりスポーツはずっとお好きでいらっしゃって、はいはい、なるほどね。だからやっぱりボランティアとか、
そうですね、
そのね、オリンピックとかそういうのにも興味があったっていう形ですね、
は
い、
だから今は去年から水泳も始めまして、はい、週5回ほど、は
い、週5回ほど近くの
仕事並みですね、
はい、スポーツクラブかな、
スポーツ
スイミングク
ラブ、スイミングに定期券買いまして、
定期券それ仕事じゃん、
いつ行ってもいい、
そうです、いつ行っても、だからいつも午前中、
はい、
2時間くらい泳いできます。
本気泳ぎなんですか、クロールで、そうです、
クロール、あと平泳ぎ、バタフライ、背泳ぎ、
あ、
4泳法も
全然すごい、
去年もちょっと苦手なんで、バタフライを習って今すべて泳げるようになりました
。習う、やっぱりですか、あの、そういう
教室が、
あ、教室
に10回コースで、
それ市とかがやってるんですか、
そうです、市の委託された教室で、
それは何か結果を報告するというか、なんか、
それはない、
記録会とか大会とかないですか、記録会
はまだ私は出てまだ1年程度なんで、
ゆくゆくはでもそういったものにも、
どうでしょう、まだタイム遅いから
タイムを競わなきゃいけない
ですね。そうですね、
小太郎さんはあれですよね、でも退職されてこういういろんなことを、
退職して、それでそういう先ほどお話ししたあのオリンピックということで、うちの金が心配して、今まで全然何十年も運動してないから、ボランティアで倒れたら一番かっこ悪いよと言われて、じゃあ昔ね、子供がスイミング習ってた時にお父さんもどうですかって言われて、まあ1年ほどスイミングやったんですよね。だからせっかくだからスイミング思い出して、じゃあスイミングやってみるかなっていうことで、まあ週1回か2回のつもりで行ったんですけど、行きましたら、あの昔お姉さんたちがずらりいまして、非常にこう居心地のいいスイミング、
昔のお姉さん、
だから私が一番68名ですけども一番若いです。だから平均は70前後の方かな。
あら、じゃあお姉様がたくさんいらっしゃって、ペトリアシトリ教えていただき、
なんか先輩伴う密な空間じゃないんですよ。
なるほどね、はい、じゃあそれが週1回2回のはずが、もう今では週5回になっ
ちゃう、5回になってしまう。それが日課ですね。
なるほどね、じゃあ奥様も安心してらっしゃいますね、もう体力もついたし、毎日出かけてくれるの奥様ありがたいっていうの
も一番ですよ、あります
よね。食べる時だけですか、昼と夕方ですか、朝と
目の見てもらって、
食事の時だけ合わせます。
一番いいですね、
理想の形ですね、
いや、できれば食事も一緒じゃない、
お昼ぐらいのね。なるほどね。じゃあ今はもう体調はすこぶるいいですか。
いや、筋肉痛ですね。運動しすぎて、水泳って結構筋肉使うんです
ね、全身運動って言いますもんね、
普通歩いてても使わない筋肉使ってますので、ただ通常の力でも、あの浮力ありますから、極端に力は変わらないんですけども、結構筋肉はついてきます、
いいですね、
いいですね、
歩くだけでもいいって言いますよね、
だから水中ウォーキングね、
半分の方は歩いてます、
お姉さん
の方は泳ぎにやってます、
今こういうコロナとか状況悪いですけど、スイミングスクール、そこはそんなに関係なく皆さん
混んでまして、やっぱり入場宣言あるんですけど、受付では必ず検温しまして、37度を超えると入場規制でダメなの、まあ、自分は先生時々エラー起こしまして、ピピピになってエラーって慌てて、そしたともう一度測ると37度以下なんで OK ですって青ランプで入っていけるっていうことで、
なるほどね、
ロッカーも半分以下に鍵使わないようにして
密にならないように
ね。関心の方もみんなマスクしてまして、はい、あと結構近づくとこういう感じで注意されたり、結構厳しくやってます。起きて一人でもね、発生してしまうと、
そうですよね、
スイミングもね中止になってしまうんで、今回は1ヶ月ちょっと休館しまして、ちょっと下火になって初めて再開して、まだ1ヶ月経ってないですね、7月から始まったんで、
でも本当今年は全然ボランティアもないから、なんかね、
そうです、
そういうのがやっぱやってくれた方がありがたいような かといって最近また増えてきたんでね、
そうですね、またね、東京の方とかがね、もっと増えてきてる。
だからそのプールには、うん、あの会員募集のパンフレットも置かせてもらって、
あら、ありがとうございます。
そうなんですね。
そ う,
うーん、
そうなんですよ。でも活動がないっていうね、今 ね, ね、残念、
今ちょっと、ね、
残念です。
いくつかやりました、入ってから。ボランティアは、
ボランティアはあのおもてなしも出ましたし、
うんうん、
あと支援者もの主催者団体かな、
あ、ね、
あの郡山ビッグパレットでありましたね、はいはい、あの時行ったりとか、はい、あとは最初に会ったのはあの東体育館で
講習会、
講習会、あの時第1回目の、
あ、はいはい、ケンと一緒にやったやつだ。
あ、そうです。あれが一番最初の研修で。
そうなんですね。じゃあいわゆるボランティアは全然まだやってきてない。
あのファイヤーボンズでありましたし、
あ、そっかそっか。
あと東競技場で、あ、なんですかの、クロスカントリーも出ました。
うーん、どなたかは多分キャンセルになって急に行っていただいたような気がします。
ありがとうございます。
もう申し込みは終わってしまってたんで。でもね、声かけていただいて喜んできました。
寒かったですか？寒くなかったですか？あれは。
結構ね、知らない方でも結構
楽しかった。
楽しかった。
印象はどうですか？そのボランティアをやってみて、感想というか。
どちらかというと、向こう一生懸命こうなんですか、こう嬉しそうに疲れても汗かいても結構、ありがとうありがとうって言われるんです
よ。走ってる人から。
走ってこう疲れて、いや、これだけの多くの人に言われる機会ってなかなかないな、うん、
あすごい、でも本当ボランティアが一番の魅力かもしれないですね、
うん、じゃあやっぱすがすがしい、こう嬉しい気持ちに、ね、なりますね、うん、なるほど。
結構それでいろいろ楽しくやってましたね、
うん、確かにあの選手とかとこう触れ合えるようなボランティアはやっぱり楽しいし人気があります。
なるほどね、いろんな形のボランティアの係がある中で、うん、やっぱ実際のその選手の皆さんに触れ合えるっていうのがやっぱり、
そうですね、
実感できるかもしれないですね。
あとは海星山ってあのあったんですけど、あれ名前ちょっと忘れたんです。
あ、スマイル、
そう、スマイルマラソン、あの時は雨土砂降りだったんですけど、あの時も行きまして、
前の日は晴れてたよね。
そうだそうだ、
だずっと一日中カッパ来て、
小太郎さん何の係だったんですか？
あの最初は誘導係して、あと次は給水係して、最後にはゴール係、
いろんな
たまたまね、ローテーションの橋本さんが初め、なんか回数少ないからいろいろ経験してたっていうことで、いろいろ回してくれたんです
よ。良かったですね、
じゃあなんか醍醐味、いろんなボランティアの醍醐味を一回で味わえ
る。だからいろいろ応援してると今度ね、走ってる方がこれで終わりますなんてありがとうって言って出て行った方いますしね、
でも雨の中じゃ、
そう、
お疲れになったんじゃないですか。
いや、びしょびしょです。あ、やっぱカッパ着てるから汗かくんですよね。上から脱げなくて中から
濡れる感じですもんね。
そうそうそう。でも
それでも良かったなって、それなんかこう、そうそう、やりがいを感じたってこと
ですか。そうですね、絶対これは続けよう
と。ああ、そうですか。
本当に実感、ね、はい、できたんですね。
そうですね、
スポーツの近くにいるのはやっぱ元気がもらえますよね。
そうですね、
こっちもね、
そして孝太郎さんの先ほどから気になっているそのベストの、
はい、
これは文字、その文字ですね、
JH7FQT と言いまして、
はい、
あの世界で私しか、名前と同じですね、
はい、
名前は同姓同名ありますけど、これは世界で一つのコールサインで、これでアマチュア無線のこれ呼び出せば私しかいないということで、
アマチュア無線のなんていうんですかね、
資格、
そうですね、高校時代に取りまして、無線局、アマチュア無線局で、
高校からならもう
高校、
だいぶですね、
電気科のだったんで、
電気科ね、
電気科でアマチュア無線の最初電話機を取って、その後電信機、へ
え、これ今もなんか使ってらっしゃるんですか？
使ってます。
何をどういう使い方をするんですか？
今はそれを周波数合わせてお互いにやり取り、
あ、仲間とね、
そうです、今日の天気それ曇ってますねとか、
え、それって知らない人とやり取りするんですか？
全然顔を知らない人とやります。
もしかして海外の人とかと？
海外の人とは私の電波弱いんで、ただ外国の方のは聞こえます。
へー、
そういうのにじゃあ会話したければ入っていっていいわけですか。
だから面白いです。
うちの死んだ父がやってまして。
ああそうですか。
でっかいアンテナ立てて、
うん、お家の
お家に
屋根に、
はい、屋根にじゃないです、本当に電柱を立てて、
ア
マチュア無線のために電柱を立てて、その上にアンテナつけて、
毎日やっぱりその空いた時間とかに
やってました。車にも乗せて、車の中でも聞いてました。
立ててる人いますね、
はい、
結構愛好者っていうかいらっしゃるんですね。
会員が全国で今は6万5000名います。ただ資格持って会員にならなくてもできあの免許持っていればできますので、だいたい今50万前後、50万人ですか以上は資格あるんで、うん、会員でなくても無線はやってます。
やってもいいんですね。なんかこうコールというか呼びかけのなんか電話だったらもしもしみたいな、うん、
何
か
ハロー CQCQ
聞いたことありますね。
CQCQCQCQCQ
ってどういう意味ですか。
CQ カムクイックってどなたか出ませんかっていう感じのカムクイックの略ね、誰かどなたかっていう感じで CQCQCQ で3回行って、うん、あと私の場合ですと、うん、JH7FQT なんで、うん、ジャパンホテル7、フォックスロットケベックタムっていうことで、
うん、ああ向こうが分かるんだ。
分かる、ジェイバー分かります。
その CQCQ って言っても、うん、誰も反応しない
って感じ。反応しない時もあります。
ああそうなんだ、やっぱり、うん、
反応してくとこう私の言ったコールサインを、
うんうん、聞いて、
JH7FQT さんどうぞ。
で馴染みの方が登場したりとか
もあるんです
ね。
必ずコールサインを呼び合いながらやります、
うんうん、どのくらいの頻度でやるんですか。毎日結
構私は毎日聞いてます。ラジオと同じく聞いてます。週末合わせると
じゃあスイミングから帰ってきたらまずつけて、
朝起きたら朝起きて帰ってきて夕方で、
ちょっと誰かルーターズの人とかに遭遇したりしたことは
ないですね。
ない。
じゃあ田崎さんのお父さんもそのハロー CQCQ とか言ってるの聞いたことあるんですか。
やってましたね。なんかあのその部屋を作ってました、うちは。
あ、自分専用無線部屋。
無線部屋をちょっと自分で建て増しして
誰も娘は後を継がなかった
んですか。誰もただあの家を建て替えるときにその電柱を撤去するのがすごい大変でした。
私はそんな立派でなくて単管パイプを2本つないで10メーターくらいの高さに上げと、うん、あと屋根の上にも上げて5つくらい入ってない、う
ん、立って屋根の上にも
多分上げて
そうなんだ。
そういうの自分で手作り、
自分で、自分高いとこ苦手なんですけど無線のためならと安全帯をつけてよじ登って下を見ないで上だけこうやって、うんやっとつけました。
でやっぱ無線やる方はそういう電気関係に結局詳しい、
詳しい
方が多いってことですね、ですね、はい、やりたいけど全部やってくやってっていう人はあんまりいないんです ね、 ですね。
お仕事上そういう
は全然
あ関係なかった、
関係なかったんですねでも好きだったんで自分でこうキット出てきて自分で配線図を見て判断を手伝ってラジオ作ったりとかは好きでやった。
高校生の
頃から
いろいろ皆さん得意なことがあるから、ね、もしかしたらこのアマチュア無線もルーターズに行かせるかもしれない、
ね、なるほど何かの形で ね、
ね
いろんなじゃあご趣味があるので、はい、お忙しいんですね毎日ね。
毎日楽しいです
退屈しなくていい
ですね。退屈はしないですね。午前中はスイミングやって、うん、あとはちょっと昼はコロッとしててあとは無線やったり、うん、あと今書道始めたんです。
うわあ今度は文化的な趣味もここに入
って、のし袋に書くのがなかなか結構機会あるん
ですよね。苦手苦手
結局はねのし袋はね手書きですもんね。
そうですよ、
何でもパソコンとか言っても筆
ペン使う機会結構、うん、
それって何か誰かに教えてもらってやってるんですか。
実は、うん、宣伝しちゃっていいのかな、うん、ユーキャンの講座に
意外と手軽なところに、
ユーキャンの通信教育やって今終了したんですけども、10ヶ月間やって
すごい多彩だね。
なんか行動力はあります
ね。向上心
ね、自分の住所と名前を何回も、
でもそれだけでいいですもん。
いや本当です
ね、本当が大事ね。
筆ペンで自分の名前をかっこよく書けさえすればね、
からゆうちゃんやるきっかけ、あの資格前仕事してた時に、うん、安全衛生管理者の資格取りたくて、あの書店に行ったら結構取りたいけども難しいってなって、自分で勉強するのはダメだったなと思って、ゆうちゃん申し込んだら結構分かりやすくて、それで4ヶ月くらいで資格取っちゃったんで、あんたゆうちゃん結構こう市場的にいいんだなと思って、
それで衛生管理者も持ってる人いますね。あんな
衛生管理者っていうのはちなみに、そうそう、どういう、
あの従業員が50名以上の、あの会社に安全の衛生ですか、安全名とか衛生名を必ず1名は50名以上の場合は1名
必要なんですね、
会社に必要だということで。
じゃあもし例えばルターズがなんかイベントとかで、そういう衛生関係に絡むような何かを、やりたいとか、
そのイベントはまた別なん
だ、また別なんだ、
じゃあ会社として、
会社として
50名以上
の場合、会社を立ち上げるとしたら、
なるほどね、
なるほどね、
衛生名この何ルクス以上必要だとか、いや、この明るさで本当事務の仕事できるのかなとか、
ちなみにうちの主人も思ってます。
そうなんだ。
いやこういうの結構皆さんに聞くと、実はみんないろんな力をね、持ってるっていうか資格があるんでかもしれないね。
休憩室が必要だとか、トイレが必要だとか、いろいろそういうちょっとした当たり前のことなんですけど、全部法律で全部決まってるっていうことが勉強するとかね、
その人にちゃんと見てもらえ、その資格を持ってる人に見てもらって、
よくあのこういうところに
あの、ありますよね、食品衛生管理者みたいなのと一緒で、
だから大きい会社から衛生管理者誰々ってちゃんと、
ね、
社長の下に必ずありますから
、なるほどね、
じゃあこの事務所も50人になったら必要になるわけ
ですね。50人
ね、密ですね、
もう入らない、2回立てないと
聞いたことのないお話が聞けました。ね、
本当ですね。たくさん幸太郎さんにお越しいただいたので、たくさんお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。またなかなかね、この、あのスポーツが再開するのはちょっとね、まだ先が見えないので、今後もぜひまた事務所の方に遊びに来ていただいて、このように美女と言ってみて楽しいお話ができればと思っております。第3回スポポララジオ、今日は佐藤幸太郎さん、そして斉藤美智子さんと佐々木さんと佐藤さん、そしてお伝えしたのは大月志穂美でございました。それでは皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。